ございますでしょうか。
はい、どうぞ。
全国で6代目だ。
皆さんこんにちは。先ほど次年度の役割分担を配らせていただきましたが、非常に転勤があったり欠員ができたりで宿泊の策でございますので、皆さんどうぞそれを見ていただいて一言も言わずご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、他にございますんですか。はい、どうぞ。
すいません、さっきちょっと連絡し忘れたんですが、北ロータリークラブの、50周年の式典の案内なんですが、全員登録なんですが、式典の出席人数が一応24名になってます。締め切りがもう、26日になってまして、このあと例会がないもんで、一応これでもって出席の人数として出させていただきますので、出席される方は間違いなく出席していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
他にございませんでしょうか。
はい、
はい、それでは宅話に移ります。じゃあ宅話担当の名越君、よろしくお願いいたします。
じゃあ本日の宅話はご案内の通り、明治スポーツクラブの上村理事長様にお願いをしております。紹介といいましても皆さんの方はよくご存知だと思いますので、早速お話の方を始めさせていただきたいと思いますが、レジュメの方は皆さんのところにお配りしてあるものでございますので、よろしくお願いいたします。それでは上村様、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました NPO 法人明治スポーツクラブの上村と申します。どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。今日は十日町市の経済界の重鎮の皆様を前にして、お話ができるというふうなことをですね、機会をいただきました。大変光栄に存じております。ありがとうございます。本日はあと1年に迫りました東京オリンピック・パラリンピックが迫っているわけでございますけれども、その事前キャンプにつきまして、一人でも多くの市民の皆さんから関心をお持ちいただければという思いで、今日皆様のところに寄せていただいたわけでございます。去年の11月にですね、クロアチアのオリンピック委員会、組織委員会の代表が来まして、2020年のオリンピックの事前キャンプが、陸上、柔道、空手、テコンドー、射撃、それと自転車、この6種目が、内定をしたわけでございます。で、6種目一気に来るわけじゃございませんので、それぞれ大会の日程がございますので、その大会の日程に合わせて2週間から3週間ぐらい前に入ってきて、ここでキャンプをして3日か4日ぐらい前に選手村に入ると、こういうふうな日程で来られるというふうに伺っております。2002年に、当時大変皆様方からご協力いただいたクロアチアのサッカーチームの事前キャンプを十日町市で体験したわけでございますけれども、その元をですね、こうちょっとたどっていって、皆様方からまたいろいろなご指導またはご意見等をいただいて、市民全員が盛り上がって関心を持っていただいて、代表をお迎えするというふうなことがですね、大事ではないかなと思っております。レジュメを用意させていただきましたが、ほんの時間がございませんので、 参考までに後でご覧になっていただければと思っております。やっぱりその2002年にキャンプが実現したっていうのはですね、やっぱり本物のリゾートの施設があったわけでございます。それがまあキャンプにつながったと思っております。最初スペインがまあ内定をしたわけで、当初は内定したわけでございますけれども、そのスペインの代表のチームの代表が来た時にですね、こんなにそのコンパクトにまとまってその施設がしっかりと整っているところって世界的にはあまりない、こういうふうなことを言われておりました。まあ、一流の、まあ、ホテルがあって、で歩いて 4,5 分のところに、天然芝のピッチがある、その真ん中にプールもある、クールダウンするには、まあ、本当に素晴らしい、まあ、環境だというふうなですねお話が ありました。まあ、そういう面では、ベルナチオができておかげでですね、できたおかげで、2002年のキャンプも、まあ、できたんじゃないかなと思っております。で、3ページのところに、まあ、誘致、当時の誘致の目的っていうのが書いてございますけども、まあ、当初はですね、いろいろマスコミ等も、経済的な効果が大きいんではないかというようなお話があったわけでございますが、まあ、いろいろこう研修会とか勉強してみるとですね、やっぱり経済的な効果って限定的なもんではないかなっていうふうなことが分かったわけでございまして、まあ経済的な効果よりも社会的効果、社会的な効果を出すべきではないかなっていうふうなことを、まあ市またはその市長または実行委員会の皆さん方と確認して、まあ、始まったというふうなことでございます。で、まあ、決定するまでにはですね、相当いろいろな経過があったわけでございますが、まあ、ここにおられる山内さんも社長さんもよく分かっておられると思うんですけど、まあ、12月の4日にクロアチアのマルコビッチ会長という方と、スレブリッチという、まあ、専務が視察に来たわけでございます。まあ、見て一発でですね、まあ、何も問題ない、じゃあ詳しい話をしましょうという話になって、で、まあ、部屋に移って、マルコビッチ会長とスレブリッチさんがいて、でこちらには本田市長と、アテマの友永社長、そして私がいたわけでございます。でみんな OK だと。ただ一つ最後にですね、滞在費を持ってもらえないかと、こう言いましたら社長も本田市長もよし、下を向いてしまったんですね。でこれでノーと言えばこれもうダメになるなと、こう思ったわけでございまして、とっさに分かりましたと、5万市民全員が金を出し合って皆さんをお迎え しますと、私ついこう言ってしまったんです。で、まあ、その場は そこで終わったんですが、後で市長本田さんと友永さんに、神はお前どうする気なんだと、まあ、こういうふうに言われまして、いやもう金を、市民の皆さんから金を出し合ってということですから、まあ、協賛金と一般募金等でその集めるしかないでしょうと、必死になって集めましょうという話になって、じゃあやれというふうなことになったわけですが、実は前の年に東北町高校が甲子園に出て3億も集まってるわけですね、寄付が。で集まりくなんてねえぞと、まあとは言ってもですね、必死こいて皆様方から協力いただいて、約3000万ほどのまあ協賛金と一般募金を集めさせていただいて、その滞在費の方に回してさせていただいたわけでございます。で700万円ほど余りましたので、これを当時の今度本田さんの次の滝沢 市長は、おい一般会計入れらんねば、そんな尊厳なし入れられると言ったそれは福井さんは金出した人の市民に怒られますよと、まあ、そんなことで、当時国際スポーツ交流基金というのがございまして、そこに入れてメモリアルイベントに使っていこうというふうなことで、それからクロアチアのサッカーフェスティバルということで、ずっと、まあ、今も続いてるんですが、そういうところに使ってきてるというふうなことでございまして、まあそういう面では紆余曲折あったけども、まあ、結果的に 身の丈に合ったクロアチアが、まあ、来ていただいて、まあ、大変多くの市民の皆さんと、まあ、交流したというようなことでございます。でやっぱりですね、その時感じたことはですね、多くの市民の皆さんといかに交流するかっていうのが大事だと思います。で今回も、まあ、6種目の競技が、まあ、バラバラ来るわけですけども、いかに市民の皆さんからその関心を持ってもらえるかっていうのが大事だと思います。まあ、そういう面で、私の方からも市の担当課の方にも、まあ、いろいろな会議で申し上げているところでございますけども、やっぱりその地域ホスピタリティというのをですね、いかに出すかということがですね、大事ではないかなと思っております。あのクロアチアの人たちは、まあ、私も2回ほど言ってるんですけども、あのやっぱりですね、こんなそのフレンドリーで温かい気持ちを持った人たちに今まで出会ったことがないというふうにぐらい言われてるぐらいですね、あの十日町市民は本当にあの滞在中ですね、いろいろな面で、まあ、ホスピタリティを、まあ、発揮したというふうなことではないかと思っております。で、まあ、じゃあキャンプが何をもたらしたのかというふうなことでございますけども、やっぱりですね、私はその遠くの親戚付き合いをやっぱりするというのが一番大事ではないかなと。あんまりベタッとそのしない付き合い方、まあ、こういったものがですね、大事ではないかなというふうに思っております。まあ、そういうことが、まあ、市民全体の皆さんに知れ渡って、地域ホスピタリティを出していくというふうなことが大事ではないかなと思っております。まあ、おかげさまであのピッチがいいピッチができて、まあ、キャンプ終わってからですね、じゃあそのあのピッチの愛称を決めようというふうな時に、ここに名付け親の山内さんがおられますけども、クロアチアピッチという名前をつけて、今でもそれを、まあ、ずっと愛称として呼ばれているわけでございます。まあ、そういう面ではその素晴らしいピッチができて、そして素晴らしいホスピタリティの市民の皆さんがおられるというのがですね、非常にまあ大事ではないかなと思っております。まあ、そういったことが今度東京オリパラの事前キャンプに本当にあの大事ではないかなと思っております。あの今ですね、十日町市は、まあ、キャンプから17年経っておるわけですね、2002年から。で2002年当時全国で27の自治体がキャンプをやっております。でキャンプをやった国と17年間もずっと交流が続いているのは全国で十日町市だけなんです。これは十日町市民はものすごく自慢できることではないかなと思っております。あの総務省とかスポーツ庁の職員からもですね、本当にあの全国のモデルになっておるというふうなことをですね、あの話をよく聞くわけでございますけれども、まあ、そういう面ではあの十日町市民の、まあ、誇りではないかなと思っておるわけでございます。まあ、あとあの、そういう交流を通じて、来たわけでございますので、国際交流員というような形で今スベンという、まあ方が国際交流員として、まあ、市の方におられるわけですが、まあ、彼が来てから本当にあのまたあの細かい、まあ、連絡等がですね、スムースにできるよう、本国とスムースにできるようになって、おりまして、そういう面ではあのまたさらに、深い交流が始まるんではないかなというふうに、期待をしているところでございます。あとですね、早口で喋って申し訳ございませんが、やっぱり2020年のキャンプもですね、今ほどもお話ししましたが、その心の交流が一番大事ではないかなと思っております。で、そういう面では、まあ、心に残る取り組み行動という形ではですね、歓迎の仕方とか見送りの仕方とかですね、あと市民といかに交流するか、 まあ、こういったことが大事ではないかなと思っております。遠い親戚が来たもんですから、まあ、温かく迎えようと、温かくまた送ろうということがですね、大事ではないかなと思っております。で、今までですね、いろんなところで、いろんな方とお話をするわけでございますけれども、なんで十日町市はクロアチアとそんなに長く続いてるんですかという話をよく聞かれるわけでございますけれども、いや肩肘張らない、背伸びをしない、遠い親戚の付き合いなんですと、まあ、こういうお話すると、あ、そういうことですかと、具体的にはという話になるわけですが、やっぱり多くの市民の方と来た時に交流をしていくということがですね、大事ではないかなというふうに感じているところです。髪の毛の色は違って言葉は違ってもですね、やっぱり心に通ずるどこっていうのは、やっぱり大事な部分っていうのは、その心と心の通じるっていうのは大体分かるんですね、言葉が通じなくても。まあそういう面ではですね、十日町市民の人っていうのは子供との交流もあるわけでございますので、そういう下地もあったのではないかなというふうに思っております。まあ今後ですね、2020年来年の7月ぐらいに、まあオリンピックの6種目の選手たちが、まあ、こう分かれてくるわけでございますけども、その時にやっぱり大勢の市民の方から関心持っていただいて、その練習を見に行ってもらったりですね、交流を続けるっていうのが、まあ、大事ではないかなと思っております。まあ、そこはやっぱりどうやって多くの市民の皆さんにお知らせしていくかっていうのが大事だと思います。2002年の時も全然クロアチアの国はどこにあるかわからないというようなことからですね、そういったところの資料を、まあ、全国配布したり回覧したり、あと選手の顔写真とかですね、そういうのを、まあ、こう皆さんに配って、またその保育所の給食に、まあ、クロアチアの料理を出したりですねしたわけでございますけども、やっぱり身近に感じていただくということと、大勢の市民の皆さんから関心を持っていただくということが本当に大事ではないかなと思っております。まあ、それがですね、地域ホスピタリティを出す、生み出す力ではないかなというふうに思っております。まあ、いずれにいたしましてもですね、大勢の方が、まあ、またマスコミも相当来るというふうに言われておりますので、マスコミの方、選手の方、分け隔てなく迎えていきたいというふうに思っておるわけでございます。まあ、私もネイジュスポーツクラブもですね、この2010年のキャンプを実施した後のいろいろな取り組みの中から、まあ、総合型のスポーツクラブが生まれたという経過もあるわけでございますので、まあ、これからも各種の運動教室、また介護予防教室とか、いろいろなその健康づくり教室をですね、積極的に、まあ、展開をしてまいりたいというふうに思っておるわけでございます。まあ、その結果として市全体の医療費の削減にこうつながっていけばですね、まあ、大変、私もとしてもありがたいことではないかなというふうに思っております。まあ、今後とも皆様方からまたいろんな面でご指導を、またご協力をいただくことになろうかと思いますが、その節またよろしくお願いしたいと思っております。ちょうど時間になったようでございますが、まとまりない拙い話でございましたけれども、ご清聴いただきまして大変ありがとうございました。まあ、おかげさまでそういう経験したことをですね、東京大学の出版会から、まあ、6人ぐらいの教授でスポーツで地域を作るっていう本も、まあ、私もちょっと書いてあるんですが、本も出したっていうようなことも経過もありまして、 まあ、あのそういう面ではあのそこれも一つのレガシーとしてですね、まあ、残ってるんじゃないかなっていう。
ちょっとだけここで買ったままであるんですけど、うちの若い人にちょっと皆さん重鎮の方にちょっとお知らせしてほしいという議論の時に時々出るんですが、非常にそのこ事業所関係です、ステーションのゴミ置き場に分別が非常に悪いということで、この前4月1日からもあの紙類は A 群と B 群とあるんですが、B 群にのあのチラシが今度 A 群でもいいよとかっていう手法で流れてるはずなんですよ、だけどそれがあのもうめちゃくちゃなんだそうです。それが町場に行けば行くほどめちゃくちゃなんだそうです。だからあの事業所の我々のあれは従業員は告知表ってのを貼ってきます。これ分別が悪いから持っていきません、こういうふうにしてくださいっていうのを告知表を貼ってきますので、それが すごく多いんだそうです。で市はもうできるだけノータッチであんまりこう苦情が来るもんだから、できるだけこうしてるんです。
どうしたらいいんですか。あれあの辺りは新聞の中に入ってきたチラシは新聞と一緒だし、だからその通り出して
る。そうそうじゃなくて、そうじゃない人がいっぱいいるんだそうですよ。
そうじゃない人
もいやだから分けてこう、これで雑誌を一緒に入れたりだとか、
あ、まだあの広告とは雑誌と一緒に出してる、それは連絡悪いんだな。
だからあの、まあ、そんなことで、司法には役所に言うとね、何か言うと、その司法に出したら、司法なんか実はまた見るわけでいいじゃねえかと僕はいつも言うんです
よ。実ははしっかりやってるんだよ、若い人だから、実はちゃんと分かって
るから、ね、パソコンでも出してるだとか、あるんだとか言うけど、そんなのね。まあそういうことでちょっと分別ちょっとだけこういうことが出たっていうことだけ頭にちょっと置いていただくと助かります。お願いします。
はい、すいません。はい、じゃあ少し時間が過ぎましたが、来週は25日は休会で、29日が伊藤例会でクリーン作戦になってますので、皆さんお間違いのないようによろしくお願いいたします。これをもちまして3031回ロータリークラブの例会を終了いたします。はい。